こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは、広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
ちょっと久しぶりですね。
そうですね、お久しぶりです。ね、
元気にしてました？
はい、
よかったです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて本日はどなたでしょうか？
はい、今日は、兵庫県動物愛護センター事業課長の中島瑞穂さんに来ていただいています。
はい、
中島課長からは動物愛護センターの動物愛護フェアについてお知らせいただきます。
はい、中島さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月ぐらいでしたっけ来ていただいて。7月か、
7月
か、
ね、
はい、
ね
え、
まあ、
その時も結構なんか楽しいお話いっぱいしていただきましたけども、今日も小道具も満載で、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日は動物愛護フェアについてお話しさせていただきます。
はい、
はじめに法律のお話になります。動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護管理法と言われる法律の中に動物愛護習慣というものが規定されています。
はい、
条文の中に広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な使用についての関心と理解を深めるようにするため動物愛護習慣を設けるとあり、
はい、
また動物愛護習慣は9月20日から同26日までとするとされています。
うん、
さらに国及び地方公共団体は動物愛護習慣にはその趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならないと規定されています。
うん、
兵庫県動物愛護センター及び県下4カ所にある支所では法律の趣旨にのっとって動物愛護フェア2025を9月から11月にかけて動物の愛護の適正愛護と適正な使用についての関心と理解を深めるための事業として行います。
なるほど。うん、まあ、以前来ていただいた時もちょっと触れていただいてましたけれども、具体的に教えていただけますか？
はい、私たちの動物愛護センターでは、9月23日火曜日秋分の日、
うん、
朝10時から、午後の15時まで3時までですね、
はい、
兵庫県動物愛護センターの愛護館ふれあい館で開催予定です。
はい、動物愛護フェア2025、どんな内容なんでしょうか？
はい、前回こちらでも少しご紹介しましたが、
はい、
ゲームなどを通じて動物愛護について学んでもらおうと、うん、様々なブースを準備しています。
はい、
例えば動物適正飼育ストラックアウト、
うん、
動物愛護で体釣りペット防災スゴロクなどです。
そう、このストラックアウトの話は前も出たんですけれども、はい、今日小道具っていうか実際に使われる、はい、道具ですね。これ、
ね、
バナナって書かれている札と、はい、リードって書かれている札を持ってきていただきました。これ手作りですね。
そうですね。
これどうするんですか？
うちの職員が作りました。
すごい。
本来はもちろん枠があって、
うんうんうん、そうですね、
そこへ向かってボールを投げて落とすっていうのがストラックアウトっていうゲームなんですけど、
うんうんうん、
例えばテーマ犬の散歩の時に必要なものっていうとリードは必要なので、うんうん、この的に当たれば落ちますけど、はい、バナナは犬の散歩にはいらないのでここに当たっても落ちない。
あ、なるほど。そう、
必要なものに当たれば当たるというそういう。
はは、なるほどね。これは勉強になりますね。
はい、
は
い、でやっぱりこう的に当てるっていうところでコントロール難しい上に、うんうん、正解に当てないといけないっていうところは難しいんですけど、うん、やっぱこうボールがこうスパッとうまく当たると、うん、とっても気持ちいいんで。
実際やってみられたんですか？中島さんも。
あの、やってみました。
あ、どうでした？
はい、あのやっぱり気持ちよかった。
そうなんですか。
なので、うん、あのそういうようなことがありますので、うんうん、ぜひ楽しんでいただければと思います。
他にもいろいろ用意してくれてますよね、
はい、
今日。
はい、 あとは、うん、水に、水を張ったビニールプールに、うん、動物愛護カルタですね。これもあの職員が絵を描いてデザインしたものなんですけれど、うん、まあ読み札で、あの札を取るとか、うん、手の札を取るっていうのは、はい、カルタと同じなんですけど、うん、それを釣るのがこの釣り見えます？
はい、YouTube でね見せていただいてますけれども、
こんな感じで
手作りで、はい、磁石でひっつくようになってるんですね、はい、
なのであの、うん、水が入ったビニールプールにこれを浮かべて、うんうん、手で取るんじゃなくて釣りで取ると。
なるほど、そういうゲーム、これまた一手間
はい、
あ、
うんうん、になっています。
面白そう、はい、うん、他には、
はい、他にはですね、うんうん、実際に、大きなサイコロで行う大きなペット防災すごろく、それから前回ですねサマーセミナーでご紹介したこういう猫のお面ですね、
はい、今 YouTube 画面に向けて
はい、
お見せしているんですけれども、はい、これね、
はい、
かわいいですね。
これも、はい、白いお面をお渡しして、うん、お自身お好きなものをつけていただくことができます、
うん、
はい、それから当日限りのスタンプラリーなどを企画しています、
はい、
人数制限のあるブースも一部あるんですけれど、うん、動物愛護フェアへご参加いただくには事前申し込みはいりませんし、うん、参加費も不要ですので、はい、当日受付を用意してます愛護館の方へお越しください。
はい、わかりました。動物愛護フェアは9月23日火曜日の祝日10時から3時まで兵庫県動物愛護センター愛護館、参加無料となっておりまして、特にお申し込みは必要ありません。ぜひ気軽に遊びに来てください。他にも何かあるんですよね、
はい、そうですね、うん、9月23日には譲渡猫写真展を開催して始めます、
うん、チラシにも掲載されてますね、
はいはい、そうですね、譲渡猫写真展は、うん、12月21日まで愛護館に展示しています。
よかった、1日だけかと思いました、
は
い、
あの昨年度1年間、うん、私たちのところから新しいお家に行った猫たちがお家の中で楽しく暮らしている写真を展示します。
そうなんだ、
はい、
うん、
お譲りした猫たちを子猫の時の写真と一緒に展示しますので成長が感じられるかなと思います。
いいですね、
うんうん、私たちもこの作業をしながらですね、うん、こんなに大きくなって飼い主さんと一緒に幸せに暮らしてるんだなって思いながら、うん、作業を進めています。
うん、
また飼い主さんですね、お申し込みいただくとき、うん、他にも何匹か子猫がいるんですけどやっぱりこの子って決めていただくんですけど、うん、でもどの子がいいかなってとても悩みながら決められる方もおられます、うん、でそういう飼い主さんがですね、うん、この写真展に来ていただくと、うん、あの時悩んでいた他の子も新しいお家でこんなに幸せに暮らしてるんだなっていうのを見ていただける、まあ、貴重な機会にもなりますので、ぜひ、お譲りした方もうちの猫だけでなく、うん、他の子も見に来ていただけたらいいかなと思います。
うん、なんかいろんなストーリーがある写真展ですね。
私たち犬の、うん、譲渡、新しいお家へお譲りすることもしてるんですけど、はい、それは譲渡犬飼い主の会があったり同窓会があったりするので、うん、また、うん、会うことができるんですけど、うんうんうん、猫はそう、お家の中で飼ってくださいね、うん、そう外に出さないでくださいねっていうことで、うん、お約束してお譲りしてますのでね、うん、そういう機会がないので、
うん、
写真展でぜひ、あの他の子の幸せな姿見ていただけたらと思います。
なんかもう涙ちょちょ切れそうかも猫ちゃんの成長が見られる写真展、はい、12月21日まで ね、
そうですね、
9月23日火曜日から12月21日、はい、日曜日まで結構ロングランで開催されるということなんで ね、
でね
ぜひ足を運んでみてください、
はいは
い、そしてもう一つ、
そうですね、
お知らせが、
モデル猫の名前の募集をします。はい、昨年は3匹ですね、うん、私たちが、屋内使用モデルルームで一緒に仕事をしているモデル猫ですね、
うんうん、
新たに加入する猫について募集します、
はい。
昨年は3匹約100名の方からお申し込み、応募がありました、ご来館いただいて猫の様子をよく観察して、特徴を捉えたユニークの名前をいっぱい考えてご応募いただければと思います、
はい。じゃあ早速応募方法を教えてください、
はい。名前の案と名前を付けた理由を書いて応募箱に投函していただきます、応募用紙と応募箱は、愛護館に設置しますので11月1日から11月30日、
はい、
月曜日は閉館していますのでそれ以外の曜日にお越しいただいて応募をお願いします、決定したモデル猫の名前については12月14日愛護館へ貼り出して、ホームページにも掲載してお披露目する予定です。
いやどんな名前になるか楽しみですね、いいじゃないですかこれ、皆さんもねぜひご応募ください、さあ中島さん他にもイベントがあるとか、
はい、そうですね、尼崎市内からちょっと離れるんですけれど、宝塚市のソリオ宝塚、グランドフロアメインプラザに行ってパネル展示を実施します、期間は9月24日から26日まで犬猫の正しい飼い方についてパネルを展示します、こちらはまあ例年してるんですけれど、今回場所が初めてのところになりますので、皆さんよく通られる場所ですので、ぜひお越しいただければと思います、でさらに遠くなるんですけど、三田でもイベントをします、有馬富士公園にある有馬富士共生センターで11月20日に三田動物愛護フェアを開催します。クイズラリーやパネル展を実施します。子育て中のママさんパパさんを応援するイベントとコラボして実施しますので、特に小さいお子さんとご両親が楽しめる内容になっています、こちらからは、有馬富士公園遠いんですけれど、広くてお子さんと一日楽しんでいただけると思いますので、ぜひ遊びに来てください、で以上愛護週間のとして私たちが開催するイベントをご案内したんですけど、前回の放送がご縁で、もう一つ参加するイベントが決定しました。
そうなんですね、
9月の27日土曜日28日日曜日に、ゼロカーボンベースボールパークで開催されるアマトラフェスに私たちも、犬に名札をつけましょうということで、参加します。風船で作った犬に名前をつけて、迷子札を作っていただいて、で、つけて持って帰っていただくと、そういう企画ですので、
もうそれもね持ってきていただいてるんですけれども、ピンクのプードルちゃんとかね作ってた風船で、これ誰が作ったんですか、中島さん。
私が午前中作りました。
中島課長が
丸のアートできるんですね。
すごいですね。
練習しないと叱られるんで
何でもやらんといかんというねそうですか。私実はこのイベント9月28日の日曜日の方は司会をさせていただきますので、お会いできるかなと思って楽しみにしております、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね、では中島さん、今日ね盛りだくさんでしたけれども、ラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、動物愛護センターでは各種イベントへのご参加をお待ちしています。また猫との触れ合いを月曜日以外毎日実施していますので、ぜひ一度動物愛護センターにお越しください。
はい、わかりました。中島さんどうもありがとうございました。またお待ちしております。では広部さん、最後に楽一楽座について、
はい はい、今日も兵庫楽一楽座についてお知らせします。
はい、
今週末の兵庫楽一楽座も、神戸地域の音楽とグルメ、そして人とのつながりを感じられる2日間になりそうです、まず、明日6日土曜日のステージは、アミフレーバー、この日は夕暮れから夜にかけて音楽と光が会場を彩ります。ライブハウスやクラブで活躍するストリート系のさまざまなアーティストの方がステージに登場して、心地よいリズムが流れる中、スイーツやドリンクを片手に過ごす時間、格別ですよね。
おしゃれですね
日常から少し離れて特別な夜を過ごしたい方にはぴったりのイベントになっています。
そうですよね、音楽聴きながらスイーツを味わうなんて最高じゃないですか。
最高です ね
日曜日はどかんですか。
はい、日曜日のステージはミュージックマルシェ by 無事うぎ音楽祭です、 こちら無地うぎ音楽祭というのがブルージーズという飲食店の方が主催されている音楽祭になるんですけども、まあ、音楽とマルシェが融合した特別な一日になります、ステージではジャンルを問わず多彩な音楽が楽しめて、会場全体がまるで音楽のテーマパークのような感じになるそうです。グルメも豊富で、ルーローハン、それから神戸牛の牛飯、
いいな、
ね、それから洋菓子まで美味しいものが勢ぞろいします。
さすが神戸です ね、
ね、その他あの獅子肉や鹿肉といったジューシーなジビエのホットドッグみたいなものもあります。
そうなんだ。
はい、そしてこの2日間はスタンプラリーの景品としてふわふわドームが登場します。対象は3歳から10歳までのお子さん、スタンプを集めて回って、ふわふわドームで思いっきり遊べるっていう、子供たちも大満足間違いなしの企画もありますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。
すごい楽しそうじゃないですか。10歳までやったら私も参加したかったな。
そうですよね。
ボヨヨンボヨヨンとかでね、ふわふわドームでね。いやでもなんか子供たちが喜んでる様子がね、目に浮かぶ感じがしますけれどもね。
はい、今週も兵庫楽市楽座でしか味わえない夜が待っています。神戸地域の音楽とグルメ、そして家族の笑顔が集まる2日間、ぜひ足を運んでみてください。
はい、じゃあ毎週ご案内いただいてますが、もう一度アクセスなどよろしくお願いします。
はい、兵庫楽市楽座は尼崎フェニックス事業用地の万博尼崎パーク&ライド駐車場の隣接地にて、万博期間中の土曜日曜の夕方4時から開催しています。
はい、
会場へのアクセスはお車を基本としています、万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽市楽座だけ楽しみたいという方用の専用の駐車場も300台ご用意しております、さらに阪神尼崎駅から直行バスも運行しております。入場無料、専用駐車場なども無料となっておりますので、詳しくはウェブで兵庫楽市楽座と検索してみてください。
はい、まあ、先日までは西播磨ウィークの司会私させてもらってましたが、先週今週と神戸ウィーク、
あ、そうです ね、
神戸ウィークは今週で終わりですかね。はい、はい、ぜひ皆さんもね、足を運んでいただいてご堪能ください。兵庫楽市楽座は万博期間中の毎週土日夕方4時から夜9時まで開催しています。 SNS でもたくさん情報発信されてますんでね、ぜひチェックしてからお出かけください。本日は兵庫県動物愛護センターから中島課長に、そして県民躍動室からは広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。